ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年10月22日、安倍総理は宮中で即位礼正殿の儀に参列しました。天皇陛下からお言葉を賜った後、総理は次のように夜言を述べ、続いて万歳三唱を行いました。
謹んで申し上げます。天皇陛下におかれましては、本日ここにめでたく即位礼正殿の儀を勅行され、即位を内外に宣明されました。一同こぞって心からお喜び申し上げます。ただいま天皇陛下から上皇陛下の歩みに深く思いをいたされ、国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら日本国憲法にのっとり象徴としての責務を果たされるとのお考えと、我が国が一層発展し国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを願われるお気持ちを伺い、深く感銘を受けるとともに、敬愛の念を今一度新たにいたしました。私たち国民一同は天皇陛下を日本国および日本国民統合の象徴と仰ぎ、心を新たに平和で希望に満ち溢れ、誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ時代を作り上げていくため、最善の努力を尽くしてまいります。ここに令和の世の平安と天皇陛下の弥栄をお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週はハブの港をお届けします。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、小坂京子で思い出枕をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小坂京子で思い出枕をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月5日、神奈川県川崎市で行われた拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いに出席した福田紀彦川崎市長の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは、市長の福田でございます。今日は拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いに、多くの皆様にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。司会者の方から、平成20年度から続いているというふうなことでありますけれども、あまり数を数えたくない会でございますし、もう早くこの帰国をされてですね、拉致被害者すべての家族皆さんが帰国されてこの会をやめたいというふうに常々言っておりますけれども、残念ながらご案内のような状況でございまして、本当に開催するたびになんとかという思いをですね強くしているところでございます。日頃から横田茂さん、早紀江さんを支援していただいている朝顔の会の田島さんはじめですね、朝顔会の皆さんですとか、あるいは今日も大変なご協力をいただいておりますけれども、川崎の人権擁護委員協議会の皆様、それから横浜地方法務局川崎支局の皆さんはじめですね、多くの皆さんの力が合わさってこういう会ができていると、そして市民の皆さんに関心を持ち続けていただけるいくということができていることに心から高い席からでありますけれども感謝申し上げたいと思っております。今日は先ほどご案内あったとおりですね、西中原中学校の生徒さんが50名以上の方たち来ていただいてます。ちょっと例年にない若い人たちが来てくれて嬉しいなと、日本一今生徒数の多い学校ということでありますけれども、合唱の力量もものすごいものがあるということで、それもみんなで楽しく聞かせていただきたいんですが、何よりもやっぱり若い人たちにもですね、この拉致というものについてしっかり知っていただいて、同じめぐみさんが13歳の中学校1年生の時でありましたが、もし自分にそんなことが起こったら、友達にそんなことが起こったら、あるいは親はというふうなことをですね、感じていただく、自分ごとに感じていただく、そういう機会になってもらってたらいいなというふうに思っていますので、ぜひしっかり耳を傾けていただければなというふうに思っております。今日は大変お忙しい中、内閣府から大塚拓副大臣がお見えいただきました。本当にありがとうございます。ぜひ、国の取り組みをですね、私たち川崎市民一丸となってしっかりと支えていく、サポートしていく、この姿勢が大変重要だというふうに思っています。川崎市としても写真展を、人のなるべく多いところで開催するということで、駅でありますとか大型のショッピングモールだとかっていう、そういう目に触れるところにどんどん出してですね、一人でも多くの方に見ていただきたい、感じ取っていただきたいということを、続けていこうと思います。毎年私ども市役所としてもですね、めぐみさんがいつ帰ってきてもちゃんとに体制取れるように毎年ですね連絡会議開いて、どこの部署はどういうふうにやるんだよというふうなことを確認しています。ぜひあとは最後帰ってきていただくだけということでありますので、それを願ってですね、私たちも引き続いて頑張っていきたいと。竹谷さん、後ほどお話しいただきますけれども、家族の皆さんはもう十二分に頑張っていただいている、ですから頑張ってくださいねじゃなくて、私たちが頑張ろうというふうな、そういうふうな 会にしていきたいというふうに思っています。今日は皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
今週は10月5日神奈川県川崎市で行われた拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いに出席した福田紀彦川崎市長の挨拶をお届けしました。横田めぐみさんをはじめ拉致被害者の皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本政府だけでなく地方自治体も皆さん全員の一日も早い帰国を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者市川修一さんへご家族からのメッセージをお届けします。市川修一さんのお兄さん市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
皆さんこんにちは。鹿児島から来まして市川です。よろしくお願いいたします。長く膠着状態の続いている中での拉致問題提起は拉致を動かす大きなチャンスだと思っております。アメリカは会談のたびに拉致問題を提起するということをラジオのニュースで聞きました。北朝鮮を動かすにはアメリカの支援は欠かせません。必ずや日朝首脳会談へとつながっていくと信じています。私たちは北朝鮮の体制転覆を願っているのではありません。求めているのは被害者全員が元気で帰ってくることだけなのです。被害者全員の即時一括帰国を常務委員長に決断させなければなりません。そのためにも皆様方のお力を私たち家族にお貸しください。よろしくお願いいたします。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん横田哲也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
シンガポールで行われました米朝会談が決裂したことを受けまして、キム・ジョンウンが描いてきた未来予想図はすべて打ち砕かれ、今や八方塞がりにある状態です。で、結局経済的困窮は続くわけで、そこから来る政治的混乱、そしてすべての悪影響が北朝鮮国民へとしわ寄せとしてやってくると、非常に不幸な構造が今も続いているわけであります。で、また先ほど公明党の武井先生からもお話ございましたけれども、ニュースによれば、北朝鮮はまた食料不足が深刻になって、この夏も非常に餓死者が出るんじゃないかと言われておりますけれども、北朝鮮国民の4割が食料困難に陥るというふうに言われております。4割です。本当に有識自体で、ほっとくわけにいかない状況にあります。何の罪もない人たちが、本当にそういう不況に立たされるっていうのを、私たち拉致にとっては被害者でありますけれども、ほっとくわけにはいかないんですね。で、この不幸をから脱却するには、もう一つしかありません。もう北朝鮮のトップが英断を下すしかないわけであります。で、いろいろ彼らにとってもいろんな事情はあるにせよ、今が決断する時です。明るい未来を享受するには本当に、いろいろ事情もあるにせよ、本当にもしこの会見を聞いているなれば決断をしてほしいと思います。反映する最後のチャンスだと思っています。本当に判断を期待しております。以上です。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。